good.
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
リーダーアプリケーションのユーザビリティのお話ということで、今移動中に収録をしてですね、これをマルチメディアレポートという形で今配信して、画面にはですね、今これですね、今ポッドキャストは音声だけが流れていて、Facebook もしくは ebook ストラテジーの方ではマルチメディアレポートという形でスライド付きになってます。今回からですね、ちょっと一工夫してありますので、まあ、その話もまた違うところでしたいと思いますが、リーダーアプリケーションのユーザビリティ、
電子書籍のウェブクリエイティブということで、まあ、電子書籍そのもののブックデザイン、インタラクションデザインという話をしてきたわけですけれども、当然リーダーアプリケーションの重要性というのは、軽視できないわけで、まあ、アップストアのレビューなんか見ますと、電子書籍のところで使いにくいとか読みにくいとか、これは本のコンテンツの評価ではなくてリーダーアプリケーションの評価だったりするわけですね。ですから、まあ、デバイスで読む本、機械で読む本、これはどうしてもそのハードウェアなりソフトウェアのですね、ユーザビリティっていうのが重要になってくると。で、リーダーアプリケーションのユーザビリティ、そのお話をするときに、まあ、代表的なアプリケーションとして iBooks、Apple の iBooks、それから Amazon の Kindle アプリ、Kobo、Stanza、Bluefire といくつか、非常に、まあ、よくできたインターフェースを持った、アプリケーションを紹介してますけれども、リーダーアプリケーションの機能っていうのをちょっと整理してみるとですね、まず電子書籍の収納ということで、まあ、本棚ですね。メタファーが本棚になっているもの。それから、電子書籍を購入する、まあ、ストアの機能ですね。で、読書環境のカスタマイズ。これは文字の大きさを変更したり、字体を変えたり、背景を変えたり、背景の、まあ、パターンですね。パターンとかカラーを変えたり。それから、液晶の照度ですね。これはアプリ側から液晶の照度を変えられるということですね。それから回転防止、回転禁止ですね。まあ、ランドスケープ、ポートレート、二つのモードがあって、くるくる回転するのを止めるというような機能ですけどもね。こういう読書環境のカスタマイズ。これはリーダーアプリケーションの、まあ、基本機能の一つとして盛り込まれているわけです。それから、ユーティリティ機能ですね。これはブックマーク、検索、辞書、ハイライト、メモとかね。まあ、便利な機能っていうことで、ブックマークぐらいはね、どんなシンプルなリーダーでもついてると思います。あと検索ぐらいはついてると思います。で、あとは同期、所有デバイスの同期機能。それから、まあ、共有機能ですね。Kindle なんかはハイライトの共有の機能なんかがあると。そして、外部サービスとの連携、Facebook、Twitter などのソーシャルネットワークサービスに投稿できたり、情報をそこで、共有できたりといった、まあ、そういう機能がですね、まあ、リーダーアプリケーションの中に入っていて、まあ、どこで差別化するかというと、そういうところになってくるわけです。で、最初の電子書籍の収納というところで、その本棚ですね。本棚のメタファーで、まあ、リスト表示もできますから、ブックカバーだけ表示してますとね、あっという間に埋まってしまって、たくさん本を収納するとですね、結構大変なんですよね。リスト表示にした方が、見つけやすいということもありますが、まあ、Apple の iBooks はそれを、まあ、いち早く解決したわけです。 それはコレクション機能というのを搭載したんですね。複数の本棚を、指定できるようになった、作成できるようになったんで、私は今7つ8つの本棚を作って、まあ本当にだから実際にまあそんな広い部屋ではないですけども、部屋の中に本棚がいくつかあって、でその自分なりに探しやすいように、あるいは管理しやすいような本の置き方をしているわけですよね。書店に行けば、そのジャンルごとのコーナーがあってね、それぞれの棚に関連した本が並んでるわけです。まあ、それと同じような、まさにそういうメタファーをアプリケーションに取り込んだのが iBooks のコレクション機能ですね。で、Kindle の方はですね、iPad 版の方で、拡大縮小の機能がつきました。今のバージョンですけれども、これピンチインピンチアウトで、並んでいる本をですね、小さくしたり大きくしたり、かなり細かい段階で、拡大縮小ができます。これはね、でもやっぱり本の数が増えてくると、サムネイルを小さくしてもですね、なかなか、まあ、一覧性は高くなるんですけどもね、やっぱり、iBooks のコレクション機能のようなものが必要なのかな。ストア機能ですね。これはまあ、あの Apple のプラットフォームで見ていくと、これも当然 iBooks は、ストアと一緒になっていて、アップルの中で、ストアに切り替えて、そこで本を買うことができます。で、それ以外のアプリは、まあ、Kindle にしても、コボにしても、ブルファイア、スタンザにしても、本を選ぶところまではアプリでできる。Kindle 以外はですね。Kindle 以外はアプリの中で本を選べるんですね。で、実際にその本を買うとき、決済するときはサファリに飛ぶと。で、Kindle の場合は、本の、要するにストア自体がもうサファリのページに飛ばなきゃいけないので、サファリに飛ぶと。で、まあそこで購入して決済が終わります。まあ、Kindle の場合はね、もう Amazon なんで、ワンクリックで買えるんですごい簡単です。で、買ったらば、そのページから、Kindle のアプリに戻ってこれるということなんで、実は、サファリ起動しますけれども、ワンクリックのこの便利なシステムがあるおかげで、ほとんどね、面倒を感じないですね。サファリ上で購入して、ワンクリックで、支払いを済ませて、自動的にそこから Kindle のアプリに戻ってきてダウンロードが始まるというすごい自然な流れになっているので、まあそういう意味では、不便ではないと。不便なのはね、やっぱり、一回アプリを終了してまたサファリを立ち上げるとかね。サファリを終了してまたアプリを立ち上げるとか。で、その辺の途切れてしまうと、面倒っていう風な感情がこう出てくるんだと思うんですね。だからそのあたりは、まあ Amazon って本当によく考えられてんだなという気がします。で、もう一つはですね、これは読書のそのログですね。つまり読書した時の様々なアクティビティを記録していくというね、これは実はコボの iPad 版に搭載されている新機能なんですけども、アクティビティという機能、読書生活の、を楽しくするための一つの、まあ、本当にエンターテインメントなんですけれども、アクティビティログというのが、まあ、読書の記録ですね。これが、このコボのリーダーアプリの中に、パーソナルタイムラインという画面があってですね、ここにどんどんこう蓄積されていくわけです。例えば、この本を読み始めました。この本を今日は 25% まで読みましたとかね。そういったですね、まあ、本を例えばダウンロードして読み始めた。で、途中で、終了した。何パーセントで終了したとか、そういったアクティビティログが読書の記録ですね。随時そのパーソナルタイムラインに残っていくということなんです。で、このログをですね、一つ一つ、まあ、Twitter のタイムラインみたいにこう、残ってるわけですけども、Facebook に投稿できるような機能になって、何も別に、読者はやる必要ないんですね。自動的に、例えば、電子書籍買って、それを コボに転送して読み始めると、読み始めましたっていう、ログがつきます。でそこに線を引いたり、メモを書き込んだりすると、それも全部ログに記録されていくわけです。でそれをですね、 Facebook に投稿していくんですね。例えば Twitter でもありますよね、この本買った、今日から読み始めるぞみたいなのをツイートする方いらっしゃいますよね。でそれを自動的に、要するに手間なくできるということなんですよね。で同じ本を読んでいる人のコメントがついたり、その本を前から読みたいと思っていた人、その本に興味のある人のコメントがついたりと。でそうすると、実はそのアプリの中に、そのソーシャルリーディングの機能があるのではなくて、Facebook というプラットフォーム上で、読書コミュニティを作りやすいような、まあそれを支援するような機能として、このアクティビティログっていうのがあって、それをすぐ直に、Facebook にそのまま流せると。で Facebook 上で、その読書好きの人とのやり取りがあって、そのやり取りは他の人にも公開されているということなんですよね。でこれをですね、ソーシャルイーディングエクスペリエンスというふうに呼んでます。まあ、コボの機能の中にもこういう記述があるんですけれども、まあ、ソーシャルリーディングという、まあ、一つの可能性という、電子書籍の可能性というのは語られてますけれども、まあ、ソーシャルイーリーディングエクスペリエンスという形で、今言ったようなアクティビティログを取って、それはリーダーの中で、タイムラインがあって、パーソナルタイムラインで上に流れると。でそこから、この本を読んだとか、ここは面白かったっていうようなログだけを Facebook に投稿していって、 Facebook の中で読書コミュニティ、小さな読書コミュニティを作っていくと。でそれを支援する機能がこのソーシャルイーディングエクスペリエンスというものを前面に出したこのコボの機能なわけですよね。利用者が多いからですね。日本の場合は Facebook よりも、まあ、Twitter のユーザーの方が活発だし、まあ、Mixi っていうのがもうありますからね、なかなか同じようには語れ、同じレベルでは語れないんですけれども、まあ、その Facebook の利用者の数から見ますとね、まあ、そのグローバルな視点で見ると、やっぱり Facebook のアプリを作った方がということになりますから、まあ、いろんな、ね、アプリがあるんですよね。で一つ目、 iPad 向けのフレンドリーっていうアプリがあって、これはですね、ウェブページを表示しながら、
This program is brought to you by Display DVD